自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが、笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。2013年4月新年度がスタートしました。新しい生活が始まったという方、いかがですか？我が家では夫が会社の社長が交代しまして、社内の雰囲気が少し変わったようで、長女は無事に高校2年生に進級できて、クラス替えもあったので新たな気分で新年度をスタートしたようです。次女はこの春から中学生になりました。春休み中は不安もあったみたいなんですが、入学式で担任の先生が優しい女の先生だということにどうやらほっとしたらしく、急に中学校の新しいクラス楽しみなんていうふうに言ってきましたので、私もとりあえずほっとしています。制服もね、ブレザーとスカートは長女のお下がりなんですけど、あと校章もね、お姉ちゃんのお下がりの制服ですけど、それでも次女が制服を着ていること自体毎日新鮮で、そんな感じで新年度を迎えている我が家です。皆さんの年度変わりはいかがでしょうか？私と長男は変わらずおうち組です。もう少し暖かくなって桜の花を眺めながらお散歩するのを楽しみにしている、そんなところです。今週に入ってようやく新潟も桜が咲き始めました。今週末から来週にかけては見頃になるのかな。世間で今年の桜は開花が早いと話題になってから 3,4 週間遅れての開花ですね。やっぱり新潟って寒いんだなと実感しました。新潟もそうですけど、東北地方そして北海道地方の皆さん、ようやく来た桜の季節楽しみましょうね。我が家は夜桜も楽しみたいので、これが終わらないうちは冬のコートをクリーニングに出せずにいます。夜桜見るときって寒いんですよね。しっかり寒さ対策をして夜桜も楽しみたいと思います。さて、今回のビバマイスタイルですが、前回配信をしてから3週間空いてしまいました。1週間遅れの配信になってしまって、お待ちくださった方本当申し訳ありません。実は2テイク撮ったんですが、子守をしながらの収録と編集に気力と体力が続かなくて更新断念しちゃいました。徹夜してでも行こうかなとか悶々としていたんですが、ここは笑顔と元気を維持するために勇気を持って断念しました。ごめんなさい。そんなわけで1週間遅れての配信になりました。今回のビバマイスタイル、前回お話ししていた春、激しい気温差で自律神経が参っているらしいっていうお話から、自律神経を整える方法を調べてみたいって言ってたんですよね。今回はその自律神経についてお話をしてみたいと思います。そして番組にいただいたメールのご紹介です。どうぞ最後までお付き合いくださいね。それでは行ってみましょう。2013年4月第2週ビバマイスタイル。神経を整える方法ですね。あれからインターネットや本を使って調べました。これがですね、調べてって理解が進むごとに面白いんですよ。 知れば知るほど興味が湧いてくる自律神経の世界って感じでしょうか。インターネットラジオを配信していて、これを紹介しない手はないなっていうことで、今回から数回にわたると思いますが、この自律神経を整えることについて少しずつ紹介をしていきたいと思います。私が理解をした範囲でお話ししていきますので、そんな難しい内容ではなくてね、よくご存知の方では物足りないなって思われるかもしれませんが、しばらくお付き合いをいただけたらと思います。ではまずはじめに、今回はですね、自律神経を整えるということの前に、自律神経とは何ぞやということについてまとめてみました。でね、丸×クイズ形式にまとめてみたんですよ。よくご存知の方はおさらいクイズと思ってお楽しみいただけたらと思います。じゃあチャレンジしてみてくださいね。問題は全部で5問です。では第1問、じゃじゃん自律神経は私たちの意思では動かすことのできないものである、丸か×か。正解は丸です。自律神経は私たちの全身に張り巡らされていて、心臓や胃腸などの内臓や血管など様々な器官の働きをコントロールしています。私たちって今はちょっと心臓止めてみようとか、今日はたくさん食べたから胃の動きをフルスピードにしようとか、そういうのコントロールできませんよね。それは自律神経が名前の通り自律的にコントロールしてくれているというわけなんです。では続いて第2問、じゃじゃん。自律神経には活動しているとき優位に働く交感神経と、リラックスしているとき優位に働く副交感神経の2つがある、丸か×か。正解は丸です。この活動の時に優位に働く交感神経と、リラックスしている時優位に働く副交感神経はお互いに相反する働きをするそうです。ここが面白いんですよね。例えば交感神経は脳を興奮させますが、副交感神経は脳をリラックスさせます。そして交感神経が心拍数を増やして血圧を上げていくのに対し、副交感神経は心拍数を抑えて血圧を下げる働きをするそうです。まあそんなわけで、よく交感神経と副交感神経は車のアクセルとブレーキに例えられることも多いようです。自律神経は正反対の働きをする2つの神経からできているんですね。では3問目に行きます。じゃじゃん。トップアスリートと言われる優秀なスポーツ選手は交感神経がダントツ優位に働いている、丸か×か。正解は×です。これはちょっと難しかったかもしれないですね。活動しているとき優位に働く交感神経がダントツ優位な方が、あんな風に体動かせるんじゃないかなって思ってしまいそうなんですが、実はこの自律神経、交感神経と副交感神経、全く相反する働きをするこの2つがうまくバランスを取ることで体の調子を整えているんです。というわけで、トップアスリートと言われる優秀なスポーツ選手の自律神経を測定してみると、交感神経も副交感神経もどちらも高いレベルにあるそうです。普通の人はそこまで高いレベルに持っていくのは難しいそうですので、そこそこのレベルでこの2つの神経のバランスが取れているのが望ましいということなんだそうです。では第4問に行きます。じゃじゃん。 自律神経は自律的に働いているので、私たちの体の動きや感情に左右されることはない。丸か×か。正解は×です。例えば、私たちの心や体にストレスがかかったとき、私たちは戦闘態勢に入って活発に動こうとする交感神経が優位になってしまうんですね。2つの神経のバランスが崩れて体調に乱れが起きてしまうそうです。ここも私トミーは面白いポイントだと思います。自律神経は私たちの意思で止めたり動かしたりはできないのに、私たちの心や体の変化で、交感神経が優位になったり副交感神経が優位になったりと変化するんですね。はい、では最後第5問です。じゃじゃん、なんでしょうねこのじゃじゃんってね。第5問、私たちが怒るとき脳が興奮し交感神経の働きが増しますが、不安があるときは副交感神経の働きが増します。丸か×か。どうですか？正解は×です。私たちは不安を覚えると心拍数が上がって血管が収縮して血流も悪くなります。体が緊張状態になるんですね。これは交感神経が上がっているからなんだそうです。怒りも不安も緊張もストレスは交感神経の働きを上げて自律神経を乱す原因になるわけですね。はい、これで5問のクイズが終了しました。いかがでしょうか？何問正解したかっていうことよりも、これで自律神経についての理解が少しでも深まったとしたら、問題を一生懸命考えたトミー先生は嬉しいです。ここまでを簡単にまとめるとしたら、自律神経は私たちの内臓や血管などの働きをコントロールしている。自律神経には交感神経と副交感神経という相反する2つの神経があって、この2つのバランスを取ることで体内の環境を整えている。そして私たちにストレスがかかると交感神経が優位に働いて自律神経はバランスを崩し体調に乱れが起こるということになると思います。これだけでも良かったかもしれないですね。クイズなくても。で、ここまでで分かったことが、ストレスで参っている時自律神経を整えるということはどうすればいいか、副交感神経を上げればいいんですね。交感神経がストレスによって上がっちゃってるわけですから、バランスを取るために副交感神経を上げればいいということだったわけです。私理屈っぽい人間なので、理屈を理解してから進めていきたい人なんですね。これでスッキリして副交感神経を上げる方法探しに入っていけます。皆さんお疲れ様でした。お付き合いいただきましてありがとうございます。次回からはいよいよ副交感神経を上げる方法を少しずつご紹介していきたいと思いますよ。実はつい先日、私にとってとても良い本に巡り会えて、ちょっとね、生き方が変わりそうな予感までしてるんです。次回以降お伝えしていくのがとっても楽しみなんですよ。ぜひまたお付き合いくださいね。番組宛にいただいたメールをご紹介いたします。ワクワクネームキンキンさん、近畿地方にお住まいの男性の方です。キンキンさん、メールありがとうございます。では本文です。トミーさん、こんにちは。
こんにちは。
みだびのメール失礼いたします。いえ、 3回連続投稿ありがとうございます。春は憂鬱、私もよくわかります。季節の変わり目になると気温の変化に体がついてこず、体調が優れないばかりか、わけもなく気分が沈みがちになったりします。関西にいる私でさえこれですから、寒さの厳しい雪国ではなおさらのことでしょう。お察しいたします。はい、ありがとうございます。寒暖差アレルギーなんていう言葉もつい最近聞かれるようになりましたね。ぬるめのお風呂にゆっくり浸かるのはもちろん、好みの香りのハーブティーやアロマを楽しみながら、静かな音楽を聴いてゆったり過ごすなど、丸の内の OL の休日のようですが、一日の中でリラックスできる時間を持つといいのかもしれませんね。しかし春は花の季節でもあります。桜の後にはチューリップやバラがきれいに咲き誇ります。春野菜なども美味しい季節ですね。苦しいことの後にそういう楽しみが待っていると思えば、憂鬱な季節の変わり目も少しは心穏やかに乗り切れるような気がします。ではお体お大事に。追伸、ホイホイさん、キンキンレーディオを聞いてくださっているとのこと、この場を借りて御礼申し上げます、といただきました。キンキンさん、メールをありがとうございます。前回私が春暖かくなってくると憂鬱で体調も良くないというお話をしましたので、それに対してのメールですね。このメール、お見舞いのメールですよね。ありがとうございます。とっても心が癒されました。お見舞いにいただいた花束に添えられてくるお手紙のように、優しいお心遣いに触れて本当癒されまして、キンキンさん男性の方なんですけど、女性からもらうお手紙みたいで、ほーっと癒された次に思ったのが、私もこんな文章の書ける女性になりたいなってことですね。そしてメールの中で書いてくださった、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、好みの香りや静かな音楽を楽しむ、そして春の花や野菜についても書かれていましたが、どれも先ほどお話しした副交感神経アップにつながりそうで、試してみたいと思います。ここでちょっと気づいたんですけど、私には情緒を表現する能力がないな。キンキンさんのメール憧れてしまいました。本当春の雰囲気たっぷりの癒しのメールをありがとうございます。続きまして、ワクワクネームホイホイさん、関東地方にお住まいの男性の方です。ホイホイさんもメールありがとうございます。では本文、ビバマイスタイルへの6度目のホイホイメールです。はい、ホイホイさん6度目の連続投稿です。ありがとうございます。リトラジへのメールの書き出しは毎回たがえています。メールの書き出しにはいつも苦労しているとリトラジで告白しています。ビバラジへの書き出しはビバマイスタイルへの〇〇止めのホイホイメールですと決めることで、この悪夢を回避することとしました。ビバラジで紹介されているキンキンレーディオですが、キンキンさんの相方として出てくるギンギンさんはということで、キンキンさんの相方ギンギンさんについてと、番組の制作の、裏話的なことが書かれているんですが、ここは他の番組のことなので割愛させていただきます。続き、また3月23日のリトラジユーストリームへのトミーさんのツイッター投稿で、ニュースあれこれのすみれさんのポッドキャストを聞かれたことを確認しました。プロでない人としてその自然な語り口をピカイチとした私の評価に間違いのないことが確認できたかと思います。すみれさんですね、落ち着いた女優さんを思わせるような素敵な雰囲気の方でした。はい、投稿ネタは常日頃いろいろと集めています。投稿も苦痛になることもあり、メール投稿はリトラジだけと宣言していました。昨年の秋にリトラジが中断した時、メール投稿先を探して見つけたのがビバマイスタイルです。リトラジの再開後、ビバマイスタイルは隔週でもあり、 メール投稿にもそれほどの苦痛にはならないであろうと、リトラジへの投稿とともに続けていくこととしたのです。しかしここにおいて投稿ネタをどちらに振り分けるべきかという新たな問題の発生です。より家庭的なネタがビバマイスタイルへの投稿となるのでしょうか、などなどと記述していたら長文メールとなってしまいました。今回用意していたビバマイスタイルへのネタは次回とさせていただきます。ではではです。追記。このメールを記述する上でも必要以上に私の神経質な面が作用しています。なおビバマイスタイルへの投稿は放送される前の土曜か日曜としますので、メール受信の確認をお願いしておきます、といただきました。ホイホイさん、メールありがとうございます。今回のホイホイさんのメールは番組宛ての投稿メールについてがメインと思うんですが、新しい投稿先にビバマイスタイルを見つけてくださってありがとうございます。書き出しを決めることで悪夢を回避することができたということで、毎回のことだと形は決まっていた方が書きやすいですよね。このビバマイスタイルもいくつかの場面で決まった言葉を入れているんですが、それは作りやすさもありますし、毎回同じ部分があるというのは印象にも残りやすいかなと思いますね。お笑い芸人さんがなんでだろうとか、あるある探検隊とか武勇伝とか、最近あまり聞かなくなりましたけど、形が決まっているとその後は作りやすそうだなって思いますよね。毎回一から組み立ててる芸人さんよりは作りやすいんじゃないかなって思ったりします。ホイホイさんもこのビバマイスタイルでは書き出しを決めることで、少しでも負担が軽くっていうよりは、負担にならずに楽しめる範囲で気軽に投稿していただけたらと思います。多分ホイホイさんはご自身が決めた番組に毎回投稿するっていうのがホイホイさんスタイルなんだと思うので、毎回でしたらなおさらのことね、負担にならずに楽しめる落としどころを、どうか見つけていただけたらと思ってます。ホイホイさん、メールありがとうございました。肩の力を抜いてね、楽にいきましょう。というわけでホイホイさんの納得のいく楽な形でのメールもお待ちしております。1週遅れでの第2週の配信になりました。定期的に聞いてくださっている方にはお待たせしてしまったこと本当にごめんなさい。この回は自律神経を整えることについてお話ししようとは決めていたんですが、今朝偶然耳に入ってきた地上波ラジオで丸×クイズをやっていたのをヒントにクイズ形式でお届けをしてみました。いかがでしたでしょうか。この番組の中でちょっと勇気を出して春は憂鬱ってお話をした時には、自分でも自律神経のことについてここまで調べていくとは思っていなかったんですが、調べていくうちに楽しくなってすっかり夢中になってしまってます。多分予定通りに先週配信していたら自律神経を整える方法をいくつか紹介して1回でそのお話はおしまいにしていたと思うんですが、その後に出会った私にぴったりと思える本のおかげで、次回からしばらくは副交感神経を上げていく方法を楽しみながら少しずつお伝えしていけそうです。その中から一つでも皆さんの自律神経を整えるヒントを伝えていくことができたらと思いながら配信をしていきたいと思います。今回も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは基本毎月第1第3木曜日更新です。お送りしましたのは、密かに副交感神経を上げる番組にしていく気満々のトミーでした。自分らしくでいいじゃん。バイバイ、またね。